メールからご紹介しましょう。ラジオネーム小森さんからです。足立慎さんとのトークがスイングしまくりだったので、お二人プラス足立さんの奥さんでプロレストークイベントをしてほしいです。配信で3000円ぐらいなら見てみたいですといただきました。喜んでもらえて何よりです。足立さんと本当ね盛り上がりましたね。あの奥様マネージャーとしてついてこられたんですが、まあなんと言いますかね、いい女性マネージャーというか、うん、悪役レスラーについてくるいいマネージャーやか、シェリーマーテルみたいな感じの方でしたよね。さ あ今回ですね、あの足立さんと実はあのオンエア終わった後でプロレスの映画ってなんか名作欲しいですよねみたいな話になったんですよ。で足立さんがいや次公開されるあのアイアンクローあれ期待してんですよっていうふうにおっしゃってて、そしたらねちょうど試写会の案内が来まして行ってきましたよ。アイアンクロー思った以上に満員で、あみんな関心あるんだなと。この引きは何、プロレスの力、エリックの力なんだろうと思って、でまあまあ上映されたの見ましたよ。2時間ちょっとかな。あの今回はドキュメンタリーではなくて、まあ役者さんがいわゆる演じるという劇映画だったわけですよ。でエリック一家、まあこの番組のリスナーならご存知だと思いますけど、いろいろ栄光もあり、そこからこう転落が始まる、まあその悲劇を描いていくという感じなんですね。で映画の話をするとき、やっぱこれね良かったことを言わなきゃいけないじゃないですか。良かった点としてはね、やっぱ試合シーンがね頑張ってましたよ。あのダラスのね雰囲気を可能な限り再現しようとしてました。で聞くところによると、その試合シーンはねチャボゲレロジュニアが監修してるらしいんですよね。だちょっとやっぱ動きは良かった。であとねハーリー・レイス、リック・フレア出てくるんですよ、まあ、本人役でね。でそっくりとは言いませんけど、頑張って似せようとしてる感じはすごく伝わってきましたよ。だ NWA とは何かっていうのがねやっぱ現れてる。だってフリッツ・ホン・エリックも言うわけですよ、まあ、スパルタお父さんで息子たちにとにかく自分ができなかった NWA のチャンピオンになってくれと、これがもうエリック一家の悲願なんだっていうことを言うわけなんですけど、これがね今のもうアメリカンプロレスはもうない光景じゃないですか。 NWA ってそんなに価値があったんだっていう、なんかそれを感じさせてくれるのがね良かったですね。まあ、あとはそのさっきのね、ダラスの再現ですけど、まあ、フリッツ・フォン・エリックのまあ、プロモートする大会、いろいろこう、レスラーが出てくるわけです。フリーバーズとかね、あとブルーザー・ブロディとか、ジノ・ヘルナンデスもいたかな。まあ、結構みんなそっくりじゃないんですよ。そっくりじゃないんだけど、似せようとしてる感じがね、すごく頑張ってて僕はね、良かったなと思います。だからあの頃のダラスの雰囲気を味わえるっていう意味で、僕はね、とても良かったななんてこと思うんですけども、まあ、そんなこと思ってたらですね、なんと、今回の試写会をですね、まあ、誘ってくれたこれ配給会社の方ですかね、メールが来まして、ギョンさんこの間はありがとうございました、つきましては率直な感想をぜひお聞かせくださいってメール来たんですよ。率直な感想ご意見ってこれ言っていいの？率直なってどういう意味？ほら俺も一応大人だから考えるじゃないですか。こういうね社会に案内されて、案内されたはいいけど本当にこれ率直な意見をメールで書いて送ったらやっぱまずいでしょ。やっぱりオブラートにね二重三重に包んでこれ書くべきなのかなと。かといってなんか異様にね歯が浮くような褒めるようなセリフを書くのもまたそれも不自然だし、むずいよ、難しい。そんな招待してくれた方じゃないですか。これだってあんまりストレートに書いたらもうあいつには絶対声かけないみたいな話になるし、それがまた映画界の中で広まる可能性があるじゃないですか。清野茂樹がブラックリストに載る可能性があるんで、これはまずいと思ってちょっとね悩んでんですよ。で悩んだ結果まだ返信してないですいやでもねこの1週間でもねずっと上映会行ってからねずっとエリック一家について毎日考えてますよ。で当時ね、まあ、デビッド・フォン・エリックがすごく評価されてて、まあ、日本に来てね天竜源一郎とあれ UNO のタイトルマッチやる直前で亡くなったじゃないですか。あれ不慮の事故がありましたけど、もしあのままデビッドが生きてたらどうなってたのかなとかね考えてます。多分ね、多分ですけど、まあ、彼はタッパはありましたけど、そんなにブレイクしなかったんじゃないかなっていう気がしてます。でケリー・フォン・エリックも、まあ、バイクの事故あってね、ありましたけど、なんかその後日本新日本プロレスとかも来ましたけど、なんかそんなでもなかったじゃないですか。で当時、まあ、ケビンにしてもケリーにしても鉄の爪っつってガーってやってましたけど、当時小学生の自分から見てもなんで今更鉄の爪なのっていう感じはありましたよ。なんか単調っていうかね、相手の顔面をなんか 握りつぶすってあんまリアリティもう80年代になかったですよね。だからまあなんだかんだいろいろ不幸はあったとはいえ、まああのまま元気にやっててもエリック一家ちょっと厳しかったんじゃないかなというのが私の見立てです。まあそんな感じでね、エリック王国やがて WWE に飲み込まれていくわけなんですけども、今日いらっしゃるゲストの方はですね、その飲み込んだ側 WWE 側の方ですよ、いろいろアメリカンプロレスについてね語っていきたいと思います。さあ今夜も実況中継ラジオ日本麻布台スタジオから参りましょう。大人気前中のハーリー&レイス、
生が伝わる、生が気持ちいい、言って返して喋って聞いて、言って返して殴ってバン、生が伝わる、生が気持ちいい、真夜中のハリー&レイス。
全国1000万のプロレスファンの皆さん、そして深夜ラジオファンの皆さん、こんばんは、清野茂樹です。FM924、AM1422、ラジオ日本前中のハーリー&レイス。この番組は毎週様々なジャンルからゲストをお招きしまして、マット界で最も権威のある、あの、NWA のベルトをかけてタイトルマッチを繰り広げるトーク番組であります。今夜も東京麻布台のスタジオから YBS 山梨放送一曲ネットでお届けしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今夜の挑戦者は TikToker の森尾さんです。森尾さんは年齢は不明、オーストラリアご出身です。身長は175センチ、体重74キロ。オーストラリアの大学を卒業後、日本の企業に就職。2020年のステイホーム中に TikTok を始め、投稿した料理動画が人気で登録者数60万人を超えるようになりました。また熱心な WWE のファンでもあり、現在アベマで放送中の WWE 中継の解説も担当されております。そうなんです、私ね時々仕事でご一緒してるんですけども、そんな森尾選手が今日タイトルマッチに登場です。さあ試合前、現在スタジオの隣にありますドレッシングルームでウォーミングアップの真っ最中と聞いております。その様子をちょっと覗いてみることにしましょうか。お、立ち上がってヤオーってたぎってますね。中村慎介のポーズやってますけど、なぜか T シャツは CM パンクというちょっとちぐはぐな感じがありますけど、大丈夫ですか。ちょっとちぐはぐヤオーという感じでね。さあお客様、ツイッター改め X ポストする際はハッシュタグは美獣、美しい獣漢字2文字でお願いいたします。数えますと今夜が641回目、タイトルマッチのゴングはこの曲の後で鳴らされます。さあ流れてきたのはダウンステイトのキングダムという曲です。おなじみコーディーローデスの入場テーマ曲ですね。そしてこの曲に乗せましてリングインを果たしました今夜のゲストをご紹介しましょう。 TikToker の森尾さんです。ようこそ、こんばんは。
こんばんは。
いやもうポーズが中村慎介で、着てる T シャツが CM パンクで、入場テーマがコーディーローデスって、
はい、
もう全部好きって感じですか。
もう全部が好きです。
まあそうですね、はい、だんだんやっぱりね箱押しになりますからね。
はい、うん、そうですね。
でも今 TM このないね、本当にあのコーディーローデス、
はい、
大人気で、
はい、
このファンにこれだけ支持されてる理由って何だと思います。
実は実際に僕コーディーローデスをインタビューさせていただいて、
はいはい、
彼の舞台裏の姿を見ると、はい、もう素晴らしいんですよね。人間性がもう、彼のポリシーが、握手は断らない、はい、スタッフ全員に挨拶をするというのが彼の中であるので、もうずっともう歩いてて、もう廊下歩いててもみんなとグータッチしながら歩いてったり、
はい、
子供とかが握手してくださいって言ったらもうあ喜んでって感じで、人格が素晴らしいんです。
あ、
とにかく
ファンサービスの塊、
はい、
ホスピタリーの塊、
はい、
は
ー、なのでやっぱりもう WWE の顔になってふさわしい方ですね彼は。
いや今すごいですよね、コーディー待望論が、
はいはい、
まさかだってロックとローマン・レインズの試合って超スーパーカードじゃないですか。
スーパーカードですね。
あれでみんなね賛成かと思ったら、はい、違うんですもんね。
もう皆さんの中ではもうコーディーなんですよ。
なんですよね。
はい。
で、やっぱコーディーローデスがチャンピオンになる姿をみんなが見たいって感じ。
見たいんですよ。やっぱりもうローマン・レインズをあそこまで引っ張ったがゆえに、うん、次はコーディーだって皆さんがなってると思っているので。
はあ、見てる物語同じなわけなんですね。
はい。
いやでもコーディーローデスってほんと10年ぐらい前の WWE で、
はい、
そんなパッとしなかったじゃないですか。
あ、そうですね。
フェイスガードみたいなのしてね。はい、
あとあのスターダストのギミックで、はい、
だからこんなになると思わなかったですよ。
あのスタッフの方たちもそう言ってて、 WWE のスタッフの方たちが、コーディーローデスはもう10年前のコーディーと今のコーディー全然もう全くの別人と言ってて、もうあの時はもうやる気がなくって、はい、もうダスティの息子で、はい、だからまあどうせクビにされないだろうと言ってたらしいんですよ本人も。
そうなんですか。そんなドラ息子的な感じだったんですか。
あ、そうです、もうドラ息子で、うん、でまあ、あのスターダストがあまりにも嫌なギミックで、それで一旦やめて、でちょっと外の空気を吸って戻ってきたんですけど、彼の中でも日本で結構変わったらしいんですよ。
え、新日本プロレスで、
新日本プロレスで、あのファンの方たちが受け入れてくれるっていうことに、はい、あの時はファンがいなかったんですけど、あの WWE にいた時は、日本に来てこんなに歓迎してくれて、しかも握手しただけでちょっとしたお土産とかをもらったりプレゼントをもらうっていうのが、はい、なんか本人がそれでもう心変わりされて、はあ、あと日本人のその挨拶を必ずするというのも、これが今のコーディにつながっているんです。なので本人もインタビューとかすると、必ずまず例えば日本のメディアに対してはまず言いたいのは、日本のファンの皆さんありがとうございます、皆さんのおかげで僕の今がいるっていうのが心底を持っていることなんです。
はあ、ジャパニーズ方式だったんですね、は
い、礼儀作法を。
なんと驚き。
そうなんですよ、
ジャパニーズナイトメアじゃないですか。
ジャパニーズドリーム、
ね、
アメリカンナイトメア。
いや本当そうですね。あらまあびっくり。だからさっきのテーマ曲もあれ日本でも使ってた曲、
はい、確かそうですね、はいはい、フリーになってから、うん、TNA から新日本プロレス、あと AEW で使われてて、でまあ、ファンの皆さんはさすがに WWE で使わないだろうと思ったら、
曲変えるだろうと。
そうですね、やっぱりもう WWE は WWE ですからと思ったら、トリプル H がいろいろ調整して許可したんですよね。
だその辺が結構トリプル H 体制になって割とこうソフトになってきたっていうか、柔軟になってきたんですよね、
はい、まあいろんな扉が開き始めましたね。この間のロイヤルランブルの時にも TNA のジョーディン・グレースが、はい、
女子のチャンピオンね、
そうですね、うん、出場したり、いやもうそれが一番の衝撃で、まあ、ちょうど我々担当の、はい、
生中継で見てね、びっくりしましたよね。
そうですね、もう何も言えなくなりましたね、あれは。
固まってましたもんね、
はい、
いやだって他団体の選手を出すなんてまあ考えられない、ちょっと前の WWE だとね。も
うそうですね、前の方じゃ前任だと本当に考えられなかったでしたから、もう、う
ん、じゃあちょっとこれからまたね、新たな扉が開いてくる可能性もありますよね。
ありそうですね、う
ん、日米レスリングサミットとかあんのかな。
やってほしいですね。
え、WWE のその原体験というか、森尾さんはもともとオーストラリアの生まれ育ち、
はい、はい、そうです。
じゃあもう向こうで知ったわけですか。
そうですね、ちょうどまあ小学校の時から WWE が、はい、まあ、クラスでは人気だったんですよね、はい、まあ、年齢非公表ですけど、だいたいまあアティチュード時代ぐらいですかね、うんうんうん、あれなんですけど、でみんなもう DX ポーズとか、はい、サキットとかやって、先生とかに怒られてたりしてたんですけど、はい、まあ、あまりにも過激すぎて、うん、僕の親は見せてくれなかったので。
下品だと。
下品ですね、はい、まあそのお姉ちゃんもいたり、はい、まあ、流血もあったりで、はい、まあ、これはさすがに子供に見せるものではないっていう感じだったんですけど、うん、まあ、たまにこう夜中、あの放送が夜中だったんですけど、はい、たまにまあ忍んで見てたりしてたんですけど、
はいはいはいはい、
でも実際にちゃんと見始めたのは、あの中学校高校ぐらいの時に友達がすっごいプロレスのファンで、彼と2人で見始めたんですけど、そこからちょうど時代的にはまあ PG になるかならないかぐらいの時期ですかね、はい、ジョン・シナとかが、はい、トップに立つようになっていて、はい、
やっぱりあの WWE とか、はい、そのアメリカのまあそういうプロレスの事情っていうのは、
はい、
どうなんですか。そのオーストラリアの中でのポジションっていうのはどんな感じなんですか。は
い、あのプロレスと WWE が別物なんですよね。
ほうほうほう。
なのでプロレス、WWE は見るけどプロレスを見ないっていう方が多くって、
は
あ、あの国内の団体とかですと大体平均で言うと、まあ、500人ぐらいの箱でやって200人入るか入らないかぐらいの感じなんですよ。
新規はファーストリングと同じ規模ですよね。
まさしくそうですね、
はい、
ただ WWE はもう ものすごい見られてて、まあ、この間イルミネーションチェンバーやってましたけど、はい、動員人数が5万2000人だったんで、
いやすごいですよね
プロレスのイベントでこんなに入るっていうのはもう考えられないことですね。
オーストラリア史上もしかしたらナンバーワンかもしれない
ナンバーワンかもしれないですね、はい、
それはどういう人が来てるんですか。プロレスファンではないってことですか。
プロレスファンではなく、ただただスポーツとかドラマとかエンタメが好きっていう方ですね、うんうん、なのであの20代の女性の方もいらっしゃいますし、あと家族連れとかが多いですね。
はあ、
家族4人で
一家で見に来ると。
はい、一家で見に来る
ってことはそれなりにやっぱりリーズナブルじゃないといけないですよね、チケット料金
が。あ、でもチケットも意外といい値段してて、はあ、平均が確か1万超えだったと思うので、
じゃあ一家4人で来たらもう4万円ぐらいですね。
4万円ぐらいですね
なかなか豪華な遊びですよね。
はい、確かにそうですね。
あの日本だとね、なんとなくこのいい大人がプロレスなんかみたいなところもあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
オーストラリアではどうなんですか。
あ、確かにそういう声もあるんですが、あのサーカスを見に行くような感覚ですかね、うんうん、もうプロレスというか WWE は WWE でみんなで楽しもうその日をという感じで、うん、それに対してあの何かネガティブな感じはあまりないと思っていますね、
いやーそっか。でテレビなんかつけたら WWE やってるわけですか。
そうですね、やってますね。ただスポーツチャンネルじゃないんですよ、
はい、
あのアメリカのドラマの間に編成されてるんです。
ほうほうほう。
なのでそれもあってかあまりこうスポーツではなく、どちらかというとエンタメコンテンツ、うん、まあプロレスを含むスポーツエンターテインメントとして見られてるんではないかなと思って、
うん、そこですよね。日本はまだどうしてもね、はい、スポーツの一つとしてカテゴライズされますよね、は
い、そうですね。
いやーこの間週末、まあ、オーストラリアのパースで、はい、そのイルミネーションチェンバーという大きな大会があって5万2000人を集めたと、うんうんうん、で実際に森尾さんそれも行かれてるわけですよね。
はい、現地に行きました。
どうでした、その母国で開催される WWE のイベント。
いやちょっと感慨深いものだなと思っていて、うん、というのも、まあ、あの僕の高校の同級生があのオーストラリアのプロレス団体を旗揚げしたんですよ。
ほう。
10年ぐらい前に、MCW というメルボルンシティレスリング、
ああいかにもインディペンデントな団体名ですね
ただこの団体が意外と僕のその高校の同級生が千眼球あって、はい、数多くの WWE のレスラーをあの発掘している。
例えば
あのリアリプリーです、
ね、なんとマミ
ーマミーだったり、あとブロンソンリード、はい、まあ、日本でも活躍した
もうジョナっていう名前ね、
はい、はい、だったり、あとインディーハートウェルですね、
はい、女子の元タッグ、はいね、
タッグ王座の、はいはい、彼女でしたり、あとこの団体はですね、なんと日本人レスラーで、岡田和親さん、
はい、
内藤哲也さん、
はい、
あとウィル・オスプレイとかも、はい、あの招聘してたりするんですよ、ゲストで。
新日本プロレスの選手を
呼んだ。そうですね、呼んでんですよ、
はい、は
ー、というようなあのオーストラリアの中でも、はい、あの多分トップのインディー団体なんですけど、
はい、
まあでも観客は、まあ、200人程度だったりするんです。なのであの5万2000人っていうのが、うん、まあ彼も来てたんですけど、はい、で一緒に見てたりしてたんですけど、いやなんか感慨深いなっていうのが、頑張らなければいけないなと言ってて、
すごいものを見たって感じですよね、うん、
は
あ、まあまあ皆さんね、本当チェンバー戦男子女子あっていろいろありました、うん、まあ、メインリアリプリーやってましたけど、一番印象に残ったスーパースターって誰ですか。
まあそれはやっぱりリアリプリーですね。
あ、今回なんかね、彼女の地元でしたしね、
はい、もう凱旋 で、
うん、
で僕ちょうどリアリプリーのオーストラリアでの最後の、
はい、
興行を 見たんですよ、はい、生で、
はい、
というのもそれが僕 あの高校の同級生の団体だったんで、
あ、例の、
はい
はい、
例の見に行って、 MCW の見に行ったんですけど、はい、その時本当に、まあ、繰り返しになるんですけど、200人ぐらいで、彼女が、まあ、すごい頑張ってて、あ、スターになるなと思ってたんですけど、
いわゆる壮行試合なわけですよね、
はいはい、でこれからアメリカに行くって言って、みんな上応援するって言って、うん、 ってて戻ってきて、あの時はもうブロンドの長い髪の、はい、まだ19歳だったと思うんですけど、はい、で7年経って、はい、あのマミーのキャラを確立させて、はい、もうこの5万人がみんなが彼女の名前を熱狂するっていうのは、なんかそれも感慨深いものだなと。
すごいですね、壮行試合と凱旋試合の差がものすごいですね200人が5万人になるわけでしょ。
そうですね、
うわ、もうリアリープリのための大会って感じでしたしね、ファミリーも来てましたしね、
はい、で彼女も WWE の中でももう本当にトップですよね。あのまあ一応ヒールですけど、はい、この間のローとかも見ててももうブーイングないですよね、彼女に対して。
いや実際ベッキーよりも歓声大きかったような気が
します、
う
ん、ですよね、はいはい、むしろベッキーの方がちょっと挑戦的なことを言ったらブーイングを起きてましたので、はいはい、あれこれは逆にこのままヒールでいいのかって思うぐらいの感じでしたね。
ジャッジメントで抜ける可能性もあるのかな、これは。
うん、
でもなんかオーストラリアの大会であんまりこうジャッジメントデーと行動を共にしてなかったですね。
あ、意図的に話してたんじゃないかなと思ってて、最近の WWE は、はい、あのまあ、海外でちょっとイベントが増えていくんですけど、うん、やっぱりその現地を盛り上げるためにあのその現地の地元のスター、まあ、地元のスーパースターたちを大切に扱うっていう方針があるみたいで、はい、なんで今回はあのジャッジメントデーのセグメント、ちょっとここ数週間全然一緒に行動してないんですよね。
やっぱり
あのアールツルースとのちょっといざこざあったんですけど全然出てこないんですよ、
はいはい、
でもうリアリプリピンでこうあのフィーチャーしていって照明を当てて彼女を盛り上げてオーストラリアに連れて行って。
なるほど、
はい、
そういう戦略だったんですね、
はい、
だからアールトゥルースがああやって絡んでたってことな
の。そうですね、ちょっとあれによってジャッジメントデーの威厳が下がってしまうんでリアリプリを下げるわけにいかないっていうことでちょっと別行動っていうことをしてたんですよ。
面白いですね、
やっぱり全部今トリプル H の策略ですので、
はい、全部采配でやってるわけですね、はい、今の WWE のいいとこってどういう点だと思います。
うーん、今のいいところはまあいろんな WWE は時代があると思うんですよね、はい、アティチュード時代だったり、まあ、ゴールデン黄金期もあったり、はい、まあ、PG もあったりですけど、うんうん、今トリプル H になってから全ての時代のいいところ取りな気がするんですよね、はいはい、なので、見方がいっぱいあって、うん、今まではもう、ストーンコールドとか、
はい、
ドウェイン・ザ・ロック・ジョンソンのこの二強みたいなところだったのが、はい、今本当に活躍されてるスーパースター、トップで活躍されてるスーパースターは10人ぐらいいるんじゃないかなと思ってて、
まあ、確かに
見方がいろいろあって、で女子も女子でめちゃめちゃ面白いと思うんです、うん、男子に負けないぐらい面白い試合もされてたり、まあね、キャラクターだったり、
もう数年前からね、あのディーバっていう言い方じゃなくて、
あ、そうですね、
もう完全に男子と女子はもう並列ですよっていう感じになってきましたよね。
うんうんうん、あれですね、昔結構 WWE って時代をこう反映するコンテンツだなと思っていて、うん、で昔ちょうどダイバーシティっていうワードが世の中に大衆的になってきたところで、ディーバではなくウィメンズレスラー、ウィメンズスーパースターっていう言い方をし始めたのがきっかけに、どんどんどんどん女子のスーパースターたちも活躍する場も与えられて、で WWE のレッスルマニアのメインイベントとかも女子の試合だったりして、今年も全然おかしくないとも思うので、もしマミー対ベッキー・リンチでも全然そこがまあ、セス対ドルーと同じぐらいいい試合をしてくれるんじゃないかなとも、うん、僕は個人的には思いますね。
あっと、ここでゴングです。森尾さん、試合終了のゴングが鳴ってしまいましたよ、
はい、ドローってことです、
ね、はい、時間切れですね。時間切れの場合はドロー、はい、ドローの場合は NWA ルールはチャンピオンが防衛ということになります。
あ、
スティールですね。
日本のタイトル欲しかった。
いやー、申し訳ございません、
はい、
残念ながら我々番組側が641回目の王座防衛に成功ということになりました、はい、振り返ってみていかがですか。
いやー、楽しかったです。
あ、そうですか。
あっという間でしたね。
いや、本当ね、早いんですよ、うん、でもまあせっかくねお越しいただいたんで、この後よかったら延長戦いかがですか。
あ、ぜひ
ね、
お願いします。
もう少しちょっと WWE についてちょっとお話をしていきましょう。なんか楽しいですね、 WWE トークね。
そうですね、
意外と語れるっていうね、
はい、
うん、やっぱこのここがスポーツエンターテインメントですよ、
はい、
単なるスポーツを超えてるというかね、
はい、
早くなんか日本のプロレスもそういう風になってくれりゃいいんですけども、
うん、
じゃあせっかくですからちょっとお知らせいっときましょうか。
はい、
はい
はい、毎週火曜日の夜21時から WWE のローあと、土曜日21時から WWE のスマックダウンの放送が、うん、アベマの格闘技チャンネルで、放送されています。
はい、そうなんです。私、まあ、実況もやってますし、そして森尾さんは解説で登場されております。これアベマがやることによってやっぱりこういろいろ変わってきたところあります？
そうですね、まあ、無料で放送されるので、うん、まあ、もっと多くの人に届いてほしいなと思っています、うん、はい、
これはやっぱもしかしたら鍵を握るのは格闘チャンネルじゃなくてドラマチャンネルとかでやったらまた変わってくるんですかね、は
い、また変わるかもしれないですね。そう見てるそうだったり、はい、変わってほしいですね、はい、
まあ、とにかくね、知らない人に知ってもらいたい、もっともっと好きになってもらいたいという気持ちで、
はい、
我々取り組んでおりますので、
はい、
ぜひご覧いただきたいと思います。結構ポップな感じでやってると思いますんで、
うん、
この番組の視聴者、まあ、NWA とそして WWE と両方愛していただきたいと思います、そんな感じで今夜のゲストは TikToker の森尾さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
生が伝わる、生が気持ちいい、真夜中のハリー&レース、君な、One more time、 真夜中のハリー&レース、 One more time、 君な、真夜中のハリー&レース。
前中のハーリー&レイスいかがでしたでしょうか。いやー、やっぱ WW の話って楽しいですね。この後じゃあ延長戦でさらに深いところちょっとお話ししていきたいと思います。さて来週のゲストを発表いたしましょう。来週はですね、女性の方登場ですよ。 M リーガーの中田かなさんです。 M リーガーってプロ雀士ですよ。すごいですよね。しかも元乃木坂46って、いやー、ちょっと面白い話が聞けそうですよ。ジャン氏の方が登場するのは多分初めてだと思いますよ。いや、ちょっとね、勝負強さとは何かについてちょっと語ってみたいと思います。ということで来週もどうぞご期待ください。お相手は清野茂樹でした。また来週、さよなら。